マンモンの両方に使えようとしたのです。バーランはイスラエルに呪いをかけることはできませんでした。しかし彼は同時に自分の利益のためにイスラエルの霊的な力を打ち破るための恥ずかしい忠告を与えたのです。すなわち、モアブの娘たちにイスラエル人に誘わせて偶像を拝ませるようにすれば良いという忠告を与えたのです。モアブの娘たちとの結婚によってイスラエルの人たちの力を失わせるようにしたのであります。そして事実そのようになったのです。民数記の25章、一節から三節までだけお読みいたします。イスラエルはシデムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧ぐのに、民を招いたので、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール、ベオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がったとあります。バーラムの忠告は、神の敵と一つになれということでした。すなわち彼の忠告は、モアブとイスラエル、神とバールとを一つにしようとすることでありました。これによって神の力が失われることは間違いのないことです。イスラエルはモアブ人と食事を共にし、体と交わりをなし、体と結婚をなし、結局、体の神々に使えるようになったんです。異邦人との間の分離が放棄され、イスラエルの民はもはや神に選び分かたれた民とは言えなくなったのです。バーラムの教えは外面から見れば全く無害なもの、取るに足らない小さなことに思われたのです。バーラムは決してイスラエルに向かって大軍を使わせと言ったのではなかったのです。かえって、彼は、娘たちを彼らに使わせと言ったんです。バーランは、モアブの祭りに、イスラエル人を招待するように進めたのです。なぜならば、その祭りを共にすることによってイスラエルの人々は、偶像礼拝に誘われ、さらに、不貧困に誘われるようになったであろうと思われたからです。バーラムの教えは、小さなものでした。しかし、それが罠でありました。中四節に起こる、不貧困を行わせたという言葉の現象による意味は、罠にかかるように、誘わせたという意味です。あるいは罪に誘ったという意味です。その当時、動物が偶像に捧げられ、その後でそれらが食べられるということが一般に行われておりました。肉そのものは悪いものではありませんが、それが偶像を崇めるために用いられている時には、肉はいいものであるとは言えないのです。パウロはコリント第一の手紙1章14節に、ですから、私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさいとあります。その当時決して多くの者が食べられたり、飲まれたりしただけではなく、同時に不貧困が行われていたのであります。その当時コリントだけでも、いわゆる寺女と Ivaru, Baishun futachi ga, Sennin icho omoite. Sono hito tachi wa, Seinaru kekkon, Toyu namae no moto ni, Fuhinko o okonattita no desu. Nita yona koto o watashi tachi wa konnichi, Toitsu kyokai ni oite mo, Miru koto ga dikimasu. Soku ni oite wa, Fuhinko ga, Seinaru koto toshite, Tori atsukaware deru no desu. Fuhinko o konao, という場合に、二つの意味があります。イスラエルの場合には、モアブの女性との結婚という意味と、偶像に使えるという二つの意味があったのです。主なる神から離れるということは常に、神に対して感恩を行うことを意味しているんです。実会に送る第一の戒めと第六の戒めとは互いに密接な関係を持っております。第一の戒めには、あなた方は私の他に他の神々を持ってはいけないと書いてあります。第六の戒めは、感恩してはならないということです。すなわち他の神々を持ってはならない。ということは、他の女性を持ってはいけないということと密接に関連しているのです。忠実であるということは、神に対してであれ、女性に対してであれ、いずれの場合においても、双心を持たないということです。自分の妻に対して忠実でない人は、神に対しても忠実ではありえません。ペルカモには、バーラムの教えを信じている人々がいました。すなわち、間違った教えを伝えているバーラムの教えを信じている人々がいたのです。彼らは、生ける神の宮と、異邦地の宮との間に架け橋を作ろうとしていた人々でした。また神の知恵と人の知恵との間に架け橋を作ろうとしていた人々でした。さらに神の言葉と人間の哲学との間にまた集会の聖なる生活と異邦地の肉的な生活との間に架け橋を作ろうとしていた人々でした。この人たちは、集会とこの世との混合を求めていたのです。しかしその結果、教会を独することになったのです。もし、キリスト者の心が、主を喜ばせることのみに向かっていないときには、それは、偶像崇拝と不貧困とに連なるのであります。これがペルガモの集会の問題であったんです。しかし集会全体は集会の平和を保つために黙して忍耐をするのみであったのです。集会はこの問題に対してはっきりとした態度を取ることなく中立的な態度を取ったのです。エペソにある集会の場合には、ニコライ派の間違った行いに、憎しみを持って対抗したのであります。これに対して、ティアティラにある集会は、イセイブルの行いを忍耐したのであります。これに対してペルガモにある集会では、正しいグループと間違ったグループとの間に平和的な共存が図られていたのであります。外面的に見ると、彼らは勇敢な人たちでした。しかし集会内部において、中立性を保つということは、不忠実な始まりなんです。 ふ忠実さはしばしば最も忠実な人々の中から起こるんです。悪魔は非常に狡猾であります。したがってすべての人は自分自身をよく吟味しなければならないんです。コリント第一の手紙一章中二節に、立っていると思う者は倒らないように気をつけなさいとあります。悪魔は明確な態度を取らないように、また辛抱をさせるように、そして妥協しやすいようにしようとしているんです。ペルガモの集会の中には異なった霊を持つ人々がいたのです。イスラエルの人々の中にその当時聖なる者と俗なる者との間の混同が行われていたのであります。これと同じようにペルガモの集会の中においても、この予的な者と聖なる者との間の混同が行われていたのであります。316年から500年に至るまでの教会の特徴は、このような混同が行われたということです。すなわちキリスト教が国家宗教となったということです。キリスト教徒が高い地位を得るようになり、異邦人の神殿がキリスト教の教会に利用され、キリスト教の祭りが強制されるようになったりしたのであります。国家と教会との結びつきが出来上がり、このことを通して教会の接続化が始まったのです。ヨハネ伝書7章14節と16節に次のように書いてあります。イエスは次のように言っておられます。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。主イエスは鋭い諸刃の剣を持つお方です。剣は神の言葉であり、一緒にならないものを二つに分ける剣であります。国家と教会も同じようなものであります。これら二つのものは一つになり得ないのであります。そのゆえに、これら二つのものを区分けするために神の言葉がなければなりません。真の教会はこの世のものではありません。この世と一緒に去るものではありません。かえって真の教会はこの世に対して権力を振るうものであってはなりません。ヨハネ伝書7章17節に、真理によって彼らを清めてください、あなたの御言葉は真理ですと。真理によって彼らを清めてください。清めることはすなわち性別さることです。性別はただ真理を通して与えられるのです。そして真理とは神の言葉です。この世と結びつくことは堪忍になるのです。ヤコブ書4章4節に、低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのですと。この世の神は悪魔です。したがってこの世と結びつくこと、すなわちこの世と一緒になることは悪魔と結びつくことになります。ヨハネ第一の手紙二章 15節から17節までお読みいたしたいと思います。